新約聖書ペテロの手紙第21章1節から4節を読みします。第2ペテロ1章1節から4節、473ページです。それではお読みします。イエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じたっとい信仰を受けた方々へ、神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように、私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を、私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは、命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。その栄光と栄誉を通して、たっとく大いなる約束が私たちに与えられています。それは、その約束によってあなた方が欲望をもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。先月も確認しましたように、紀元63年頃ペテロの第一の手紙は書かれました。そして紀元67年頃ペテロは殉教したと考えられます。したがってこの手紙はその間に、第一の手紙が書かれて1年後か2年3年後かに、小アジアの諸教会に対して再び書かれたということになります。第一の手紙に対して従順をもって応答した信者たちが、その歩みを保ち成長し続けるように励ますことがその目的でした。内容について言いますと、第一の手紙では教会の外の人々に対してどのように振る舞うのか、外からの迫害に対してどのように応じるのかということが大きなテーマでした。一方、この第二の手紙では偽教師たちによるつまずきという教会内部の問題が扱われています。キリストの福音をより直接的に脅かす危険が迫っていました。そのような激しい霊的戦いの中で、使徒ペテロは勇敢に立ち向かい、福音の真理をはっきりと語り継げています。私たちもキリストの福音を取り違えてしまうことがないように、自分の都合や基準に合わせて福音を変質させてしまうことがないように、そのようにして再び、あの善悪の知識の木に手を伸ばしてしまう、そういったことがないように、使徒の教えに聞き、その真理に従い続けることができればと願います。一節は手紙が誰から誰に宛てられたものなのかということですね。まず誰からなのかというと、イエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから。第一の手紙ではもっと簡潔にイエス・キリストの使徒ペテロからとありました。ここではしもべでありということと、シモンというヘブル語由来の名前が加えられています。このしもべという言葉は使用人を意味する言葉ではなく、奴隷を意味する言葉です。イエス・キリストの奴隷であると言っているのです。奴隷というのは主人に所有されます。ペテロにとってシュエスは単に仕えるべきお方であるだけでなく、自分の全存在の所有者でした。 私のすべては主イエスのものであるという告白です。これは主イエスに対するへりくだりを表すと同時に喜びの込められた告白であったはずです。主イエスを愛する人にとってイエス・キリストの所有とされている、そのしもべとされている、これは本当に大きな喜びではないでしょうか。ペテロはキリストの使徒であるより前にしもべでした。私たちもそうありたいと願います。説教者である、牧会者である、教師である、責任者リーダーであるということよりも前に、何よりもイエス・キリストのしもべとされている、そのことを喜んで告白するものでありたいと願います。このようにしもべとされているということは、それは主イエスとの関係性ですが、次の使徒であるということはどちらかというと他のキリスト者たちとの関係性に主眼があるように思います。キリストの使徒であるということはキリストの代理であることを意味するからです。それゆえ手紙を受け取った人々はペテロの言葉をキリストの言葉として、同じ権威を持つ言葉として受け止め従うべきであるということです。次に誰に宛てられたものでしょうか。私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へ。第一の手紙ではポントス、ガラテア、カパドキアといったように具体的な地名が伴っていました。しかし第二の手紙ではそれはすでに明らかですので省かれています。最初から本質的な事柄に言及しています。ペテロと人々が共有し共に立っているところの土台について触れています。それは同じ信仰を受けているということです。この信仰とは、信仰の内容の教理のことではなく信仰そのもののことです。信じる意志、思い、心、その信仰のことです。私たちは天よりの賜物として信仰を与えられました。その恵みは私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によってもたらされました。ペテロはここでイエス・キリストは私たちの救い主であり同時に私たちの神であるとはっきり述べています。キリストの神性が明確に明かしされているという意味で、そういう意味で重要な意義を持つ箇所となっています。主イエスの交渉外の歩みに付き従い十字架の苦難を目の当たりにし復活された主イエスに直接会い交わり証明の御言葉を受けたペテロにとって、これはもはや疑いようのない真理でした。私たちの神であり救い主であるイエス・キリスト、そのお方の義、罪なき清いご生涯、神の御心を完全に表された歩み、その義のゆえに救いの御業が成し遂げられ、私たちに信仰が与えられました。ペテロはその信仰について私たちと同じ尊い信仰と述べています。あなた方の信仰は私たちの信仰と同じ価値を持っていると言っています。これは私たちにとっては当たり前のことのように思えるかもしれません。しかし当時は決してそうではありませんでした。小アジアの諸教会にいた異邦人のキリスト者たちの中には、もともとユダヤ教への改宗者、あるいはその手前の神を恐れる異邦人に分類される人々もいたはずです。彼らはユダヤ教の教えを学んでいました。終わりの時代にメシアによって神の国が建てられるとき、異邦人はその敵として滅ぼされ、 生き延びた異邦人はイスラエルの奴隷となる、そういう教えを聞いていたことでしょう。そうであれば、奴隷とまでいかなくても、自分たち異邦人キリスト者は、ユダヤ人キリスト者に対しては身分が劣る存在であると考えてもおかしくありません。しかしペテロは、あなた方も私たちと全く同じ価値を持つ、全く対等な信仰を受けたのだと語りました。このメッセージは異邦人クリスチャンにとってまさに良い知らせであり、大きな喜びをもたらし、神への賛美を促すものであったはずです。私たちにも同じ信仰が与えられました。この驚くべき救いを私たちも喜び、神の御名を褒めたたえましょう。次にペテロは人々への祝福を述べます。神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。第一の手紙でも同じ祝福がありますが、こちらでは神と私たちの主イエスを知ることによってという部分が付け加えられています。神が私たちに与えてくださった恵みと平和は完全なものです。しかし私たち自身はまだ完全には知っていません。かの日が来るならば完全に知ることになると定められています。顔と顔を合わせてキリストをありのままに見ることになります。しかし今はぼんやりとしか、一部しか見えていない状態です。それで今の世においては、神と主イエスを知るようになればなるほど、恵みと平安がますます豊かに与えられるということです。天にあるすべての霊的祝福を今の世においても、教会として、また一人一人の歩みにおいて、いよいよ現実のものとして受け取り、経験していくことができるということです。この知るというのは知識によって、原文では知識によってとあります。当時ペテロが直面した偽教師たちによる異端、彼らはことさら知識にこだわったわけですね。しかしペテロは神と主イエスを知ること、主イエスのみに恵みの源泉があるのだと、他に何か隠された特別な知識など必要ないと、ただ主イエスにその泉が、恵みの泉があるのだと言っているわけです。では主イエスを知るとはどういうことでしょうか。聖書における知るというのは、これは単なる知識のことではありません。直接的な関係を持つことも意味します。もちろん知識は必要です。知識は不要ということではありません。聖書を学ぶことで私たちは神について、主イエスについて、客観的な正しい知識をしっかり身につける必要があります。しかしそれだけでは不十分です。客観的な知識で終わるのではなく、その知識を土台とし、神と主イエスとの親しい人格的な交わりの中を生きればこそ、私たちは神と主イエスを知ったということができるのです。それこそが私たちの求めるべき信仰の体験です。神がどのようなお方か、主イエスがどのようなお方か知れば知るほど、交わりを隔てる障害物がまた一つまた一つと取り払われ、いよいよ神に近づき、いよいよ親しい交わりへと深められていくことができるのです。恵みと平和がますます豊かに与えられるのです。次の3節以降は、文法的には難解な側面がありますが、内容としては、 2節の内容をより詳しく説明したものと言えます。私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を、私たちが知ったことにより主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。日本語でもそういうふうになっていますが、この3節の主語は主イエスの神としての道からという部分です。主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちクリスチャンにもたらしたとあります。命とはキリストを信じた時に与えられた新しい霊的な命のことであり、経験とはその新しい命にふさわしく神を恐れて神の御心を行う姿のことです。主イエスの神としての道からはとあるように、ここでもペテロは主イエスの神としてのご性質を、神性を強調しています。神としてのその全能の道からをもって、主イエスはよみがえられ、罪と死の力を滅ぼされました。その道からが命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。つまり私たちが新しい命をもって神に仕えて生きるために必要なものは、すべて十分に完全に与えてくださったということです。聖霊の内住が旧約聖書の約束の通りに聖霊の内住が与えられ、また聖書が与えられ、必要なすべてのものが与えられました。命と経験に生きるために足りないものは何もないのです。ですから一部の人々だけが持つ特別な知識とか特別な体験とか、そういったものは私たちに必要ないのです。聖書と聖書を基準とした信仰生活の外にある何かにすがりついたり探し求めたりしても、そこに救いはないということです。主イエスの恵みはすでに私たちに十分であり、聖書の啓示も十分であるということを覚えましょう。命と経験のためのすべての必要を満たしてくださるその道からに信頼しましょう。ではそれらがどのように与えられたのかと言いますと、私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を私たちが知ったことによってです。神はご自身の栄光と栄誉によってご自分の民を召されました。召すとは呼ぶということですね。証明とも言います。ここでの召しは信じない人も含むすべての人を招くという意味での一般証明のことではありません。そうではなく、確実にその通りになるという意味での有効証明のことです。有効に働く証明です。神の主権的な御業としての召しを意味しています。この召しを受けた人はその御業に抗うことはできず、神の民に加えられることになります。それは神に立ち返る能力さえ持たない罪人たちにとっては恵みの御業に他なりません。神の栄光と栄誉のゆえにその御業は成立します。神の義、愛、全能の道からのゆえに救いは主権をもって成し遂げられ、ただ神のみにその栄誉が帰されます。またそのような神の栄光と栄誉を独り子なる主イエスはこの地上において具体的に表してくださいました。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、 父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネの福音書1章14節です。このようにシエスはその栄光と栄誉によって、まあ、栄光と栄誉というのは別々の言葉というよりは一つの組み合わせで一つの言葉というふうに取る方が良いと思います。その栄光によって御業を成し遂げ、私たちを闇の中から光の中に召してくださいました。そのお方を私たちが知ったことによって、すなわち神の召しの結果、私たちが主イエスと結び合わされたことによってです。それによって主イエスの道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えましたということです。救いとその結果と言えます。ここで覚えさせられることは、キリストの救いがもたらす方向性です。主イエスは私たちに何のためにすべてのものを与えてくださったのかというなら、それは命と経験に向かわせるためであるということです。自分の欲望を満たすことだけを追い求めるような享楽的な人生を送るためではないということです。次の4節では、そのことがさらにはっきりと記されています。その栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によって、あなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。4節は3節と内容的にかなり重なっているように思えます。どちらも神の栄光と栄誉のゆえに与えられた救いと、その救いの方向性について語っているからです。ほぼ同じ事柄を別の言葉に言い換えることで、救いの現実がより豊かに表現されています。3節では必要なすべてが与えられたとあり、4節では尊く大いなる約束が与えられたとあります。この約束という言葉は、これは単数形ではありません。つまり一つの約束ということではなく、複数の数々の約束です。旧約聖書にはイスラエルに対する数々の約束が記されています。また約束というのは、その言葉は約束のその言葉そのものだけではなく、約束されたもの、約束されたこと、すなわち約束の結果も意味することができます。これらのことから、たっとく大いなる数々の約束が与えられているとは、すでに成就したことも含めて与えられているということです。終わりの時代にメシアが到来し、罪からの解放、新しい契約をもたらし、神の国を打ち立てるという救いの約束が私たちの上に成就し、またさらに成就しようとしているということです。神の救いのご計画に預かっているということ、その現実を指してペテロは、尊く大いなる約束が私たちに与えられていると言っているのです。それらの約束はまさに命と経験をもたらすすべてのものであるとも言い換えることができるでしょう。それらの大いなる数々の約束を与えられたのは何のためでしょうか。それはその約束によって、あなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。神のご性質に預かるものという言葉は、ペテロが警戒していた偽教師たちの教えにおいて用いられていた表現であった、そのように指摘されています。 偽教師たちの教えでは、救われた者は神と同化し神の一部になるかのように言われていたと考えられているからです。しかしもちろんペテロはそういう意味で用いているわけではありません。むしろペテロはあえて偽教師たちと同じ表現を用いることにより、彼らの教えと使徒たちの教えがいかに違うものであるかということを強調しているわけです。その違いを際立たせるため、明らかにするためにあえてそうしているわけです。この時代の偽教師たちの教えでは、物質を卑しいものとし、肉体から解放され霊的な存在になり神と同化することを救いとしたようです。さらにはそのような論理の発展として、肉体においてしたことは責任を問われないとし、罪の放縦に走ることを良しとしたと考えられています。肉体の束縛を免れ神のご性質に預かるものとなる、そして欲望に生きる言い訳とするというのが彼らの教えでした。それに対して使徒ペテロは、欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、肉体ではなくて欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなると語ったのです。つまり偽教師たちの語る救いと使徒たちの語る救いの方向性は正反対でした。またペテロはもちろん神と同化するという意味で言っていません。ペテロが言うところの神のご性質に預かるもの、それは第一の手紙であったように、第一の手紙の1章14節から16節にこのようにありました。従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、むしろあなた方を召された聖なる方に倣い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない、私が聖だからであると書いてあるからです。このように神の子供として聖なる父に習い、聖なるものとなるということ、それは神になることではありません。それは神に似せて作られた人間としての回復です。キリストに似せられることです。主イエスに結び合わされ、古い自分に死に、ただキリストにあって生きる新しい人になるということです。そのような意味でキリスト者はすでに神のご性質に預かるものとされたと言えます。同時に未だその完成に向かう途上であるとも言えます。ただしここではそのような時間軸の話を超えて、キリストの救いに必ず伴う神の決定的な御業として語られています。そうなるためにこそ、たっとい大いなる救いが私たちに与えられたということです。それがキリストの救いがもたらす必然的な方向性であり、必然的な結果であるということです。私たちにも全く同じ救いが与えられています。私たちも主イエスを知ることによって、恵みと平和をいよいよ確かなものとして受け取っていくことができます。すなわちいよいよ神のご性質に預かるものとされていくということです。そのような歩みにこそ恵みと平安が豊かに満ちあふれるのです。欲望ばかり追い求める、楽しみばかり追い求める、獣のような生き方には恵みも平安もありません。 偽りの幸せは一時的なもので終わってしまいます。虚しいものです。後には何も残りません。滅びがあるだけです。神の子供としてキリストのしもべとして生きることにこそ人間の求めるべき真の幸せがあります。その方向性を間違えることがないようにしっかり心に留めましょう。この世の腐敗を免れて神のご性質に預かるものとされていく恵みをいよいよ共に求めていきましょう。お祈りいたします。全知全能の父なる神様、あなたの偉大な聖なる御名を褒めたたえます。あなたが私たちにもたらしてくださったあまりに豊かな恵みを覚えて賛美を捧げます。御子イエスにおいて表してくださったあなたのご栄光とその栄誉を覚えて皆を褒めたたえます。またその大いなる御救いによって私たちに必要なすべてのものが与えられていることを感謝いたします。どうかその恵みに応える私たちとならせてください。私たちを清め主イエスに似たものとしてくださるその恵みをますます豊かに受け取っていく私たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。